トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
さて今日最初のコーナーは障害百科事典。知ってるようで知らない、まだあまり知られてない様々な障害についてお医者さんのお話を伺えるというアカデミックなコーナーでございます。
はい、
今日のお題は筋ジストロフィーということで。
初めて聞きました。
あ、本当、
うん、
はい、おなじみのガンちゃん先生こと医師の藤野正弘先生です。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
早速ですが、今日は筋ジストロフィーという病気についてなんですけど、僕のリハビリ時代の、まあ、お兄ちゃんっていうかですね、年上の、男性とか、
はい、
僕が可愛がってる弟分的な彼も筋ジストロフィーだったりとかして、僕にとっては結構身近なんだけれども、意外に知らないっていうか。
そう、私も初めて知ったし、
ね、でこの筋ジストロフィーっていう病気だと筋力が非常に弱いぐらいしか分かんなくて、で、まあ、僕も知りたいけれども、筋ジストロフィーの方は結構車椅子に乗られたりしているので、うん、まあ、ここでちょっと勉強しようかなというところで、ガンちゃん先生お願いします。
はい、まずですね、はい、そもそも筋ジストロフィー、まあ、筋ジストロフィーっていうぐらいだから、まあ、筋っていうのは筋肉の筋と書くので、はい、まあ、今長野さんが言ったように筋肉の病気であるっていうことは皆さんも大体想像つくと思うんですけど、はい、じゃあジストロフィーって何なのっていうことなんですよね。
なるほど、
はい、でこれ実際に英語辞書、普通の英語辞書で調べてみると、なんか栄養不足とかなんかそういう意味で、
へ
え、何こ、その時点で自分もわけわかんなくなったんですよね。
はい、
で、どういう、菌の栄養不足、なんか違うぞとか思って、
はい、
で、ごめんなさい。で、教科書を調べてみたら、
はい、
ちょっとごめんなさい。
先生、風邪ですかね。
風邪かな。
風邪です。
風邪です。パイナップルジュースをおすすめします。
あ、そうでしたね、うん、そうそう、
ちょっと乗せちゃいました。
はい、ちょっと筋ジストロフィー、
筋ジストロフィー、
はい、
うん、でジストロフィーっていうのが何なのかっていうのを医者の教科書で調べてみたら、
はい、
この病気がまず最初に見つけられた段階で、うん、細胞で筋肉を見たらですね、まあ、いろんな形が出てるんですけども、うん、その形をジストロフィーと呼びましょうねということになってるんですね。だからちょっと、まあ、いろんな、例えば筋肉っていうのは細胞がいっぱい、
はい、
筋細胞っていう筋肉の細胞がいっぱい重なってる部分があるんですけども、うん、筋ジストロフィーになると、その筋肉が、まあ、筋細胞が弱ってしまって、
うん、
脂肪とか、あと繊維とか、そういうのに変わってしまうんですね。まあ、ちょっと細かなことは今日はあまり言いませんけど、そういった状態をジストロフィーと呼びましょうねっていうと。
じゃ筋肉細胞の、まあ、形が変異したもの、
変異したものっていうこと
に対してジストロフィーというと。
そうですね。
なるほど。
で、この筋ジストロフィーについて、もう昔から研究をされてる先生が日本にいらっしゃってて、
はい、
でその先生 の資料をちょっとよく見てみると、結構筋ジストロフィーについてやす分かりやすく書いてたので、これをですね、まず筋肉をワンルームマンションでちょっと例えてみたいと思います。
ワンルームマンション、
ワンルームマンション、
うん、
何畳ぐらいですか。
は
い、
ですね、大体
そこから
大体まあまあそれはいいんですけど、ね、一つの、ワンルームマンションを筋肉の、はい、一つの筋肉の細胞だと考えると、
はい、
それが集まることによって一つの、筋肉がそのワンルームマンション一つ分になるというふうに考えてください。
ほうほうほうほう。
で、建築とかそういうのが興味のある人だったら分かると思うんですけども、はい、家とかマンションを作るには柱がいりますよね。
はいはいはいはい。
柱だけではなくて、あと横にも支えになるようなもの、
柱とか梁とかっていうことですね。
そうです、まさにその梁の梁なんですね。で、この研究されてる先生はこの筋ジストロフィーは柱ではなくてこの梁が弱くなることによって筋肉が弱くなる。
なるほど。
筋肉の細胞が小さくなっていく、そういう形になっていくって言われてますね。
柱は、まあ、骨
ですね。
で、うん、で梁っていうのは筋肉いう形だとかなりイメージしやすいですよね。
はいはい。なのでそれがですね、じゃあどうしてその梁の部分が弱くなるのかっていうのは、
はい、
これはまあ もうこれご存知の方いらっしゃるかもしれませんけども、うん、あの遺伝子上の問題、うん、これは例えばその、うん、あの 親もしくはおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんとかおばあちゃんから受け継がれてたものもあるかもしれないですし、うん、まあ、何らかの理由でその遺伝子に異常が出てきて、その針の部分が弱くなるっていうこともあるんですね。だからあの最終的にはですね、あのやっぱり針が弱くなるから、その筋肉の細胞がやっぱり小さくなって、で動かなくなって、うん、で結局それが集まった筋肉っていうのがやっぱり弱くなってくるから、そのなんていうのかな、姿勢が保てなかったりとか、あのちょっと特徴的な歩き方とか手の動かし方をするって言われてますね。
まあ、骨だけでは体を保つことができないので、
うんうん、そうですね、
で筋肉と骨のバランスで立ったり座ったりする、
そうですね、
というところの筋肉の部分が弱くなっちゃってるから、うん、っていうことです ね、 ですね、座る姿勢も保てないかったりするよということですね、うん、なるほど。
遺伝以外には何かあるんですか？
あの大体ですね、これ調べてみたらほとんどなんか遺伝というか遺伝子のレベルで、なんかその筋ジストロフィーの中にも様々な種類があって、
はい、
あの様々な種類の中でここの遺伝子がちょっと異常がありますよとか、うん、そういうふうに言われてるみたいですね。
なるほどですね、
うん、
だからあの治療となるとですね、もうこれはやっぱり遺伝子を触らないといけないということなので。
そういう治療もあるんですか？
まだ今あの研究段階なので、でこの前ちらっとあの見てたらですね、京都大学の方で iPS 細胞を使って、
やっぱりそこですよね、
はい、結局 iPS 細胞を使ってもしかしたら筋、はい、ジストロフィーの治療ができるかもっていう報告はされてましたね。
あの iPS 細胞のことちょこっと触れるとですね、あの呼吸器官とか、うん、今目はかなり進んでるみたいですよね。
そうですね、
うん、なんかこうかなりあのなんていうのかな、期待が持てる、うん、あの治療技術というふうになってるようですね。
なので僕
も知ってるぜ、
うん、だからあの、ノーベル賞が取れたというのはやっぱりそういうところが、うん、いろんなところに応用できるっていう意味で、あのノーベル賞が取れたんじゃないかなと思うんです、
ね、何教授か知ってる？文ちゃん
分かんないです。何教授だろう？
マラソン選手なんだよ。分かる。山中教授ね、
あの研究費を集めるために走ってる、ね、
クラウドファンディングで1000万以上を集めたという。
すごい、ね、
そうなんでございますよ。だからあの、はい、結構地場のマラソン大会のゲストに来てくださいっていうオファーがあるらしい。
そうなんです ね、
はい、ね、なかなかどこで引っ張られるか分かんないですね。
そうです ね、う
ん、ちなみにガンちゃん先生は走られてますから。
あ、みたいです ね、
ね、
どうしましょうね、本当にもう。いや、やっぱり後輩の長野さんが走ってたら先輩も走らざるを得なくなってきて、
来年の東京マラソン出られるらしいですか？
すごい、頑張ってください。
いや、冗談であの申し込んだらまさか受かっちゃったっていう。
それはそれであのね、番組の中でね、あのガンちゃん先生のね、東京で会いましょうね。
そう、ね、東京で会いましょうね。
ハードル上げて、それで途中でリタイアしないようにしたいと思います。
まあ、ね、私でよろしければ。というところですね。でもあの走ったりするのにも筋肉大事ですし、うん、あのもちろんね、やっぱ筋肉が弱ってくるとやっぱりなかなか動きができないと、
うん、
で心臓とかも筋肉でできてるじゃないですか。
あ、
そうするとその筋ジストロフィーによって筋力が弱ってくるというのはやっぱかなり心肺にも、あの心臓とか肺とかですねにも影響が出るということ
です ね、 あのですね、これ実は皆さんあの多分知らないと思うんですけども、筋肉でもですね大きく分けて3つあるんですよ。
あ、なるほど。
で一般的に言われてるその長野さんがよく鍛えてる筋肉っていうのは骨格筋と言います。
骨格筋、
骨格筋であの筋肉の筋肉、ああごめんなさい、心臓の筋肉っていうのはですね、はい、心筋って言ってまた別なんですよ。
もう性質が違うもの、
性質が違います。それとあとあの腸とか血管とかにある平滑筋っていうのもあるので、またそれぞれによって違うので、実はあの僕ちょっと調べた範囲内ではですね、あの心臓、あの筋ジストロフィーによって心臓の筋肉が同化されるっていうことはちょっとないみたいです。
まだ見つかって、
まあ、見つかってないですね。
なるほど。
だからあの筋ジストロフィーっていうともう骨格筋の異常になるので、
なるほど、
やっぱり体幹の筋肉とか、
なるほどですね、
そのあたりの筋肉になります、
ね、僕はなんかすごく気にしていて、筋ジストロフィーになっちゃうと全体的な筋肉と呼ばれるものが衰えてしまうのではないかなって僕は思ったんですよ。
あ、ただやっぱりあの肺とか、
はい、
肺とかもですね、やっぱりあの動かしていくために肺だけの力ではダメです、
うん、
あのなんていうのかな、肋骨の間にあるその、これも骨格筋なんですけども、ここが動くことによってその呼吸したりというのもあるからですね、
はい、あ、なるほどですね。まあ、あの様々なところにやっぱり影響出てくるわけですね、うん、 直接的ではなくて、
直接的ではなくて関節、あのもう中の臓器になるとちょっと間接的なものになりますよね。
そうなんだ、
筋肉大事だな、
筋肉大事だね。
ね、あさっきも筋肉の話になってましたね。
ちょっとね、打ち合わせ中にね、アンチエイジングに必要なのは筋トレだと ね、なんかあの中 P がね、人からもらったネタをね、僕らに偉そうに話したよね。そう
でも実際僕はあの高齢者の患者さんを見てて、はい、あの元気な人は一番大事なのは足の筋肉だと思って、
足の筋肉、うん、
デイサービスとかで今運動のデイサービス結構
あります。
多くて、何ですか運動の、要するにデイサービスで来て、はい、その例えばこう塗り絵したりとかいろいろ勉強するとかじゃなくて、うん、あの運動を一緒に、要するにあの、まあ、ご高齢者の方たちのフィットネスジムみたいなような、うん、形を作っていて、一緒に自転車マシンやったりとか、うんうん、まあ、そんな、ね、ガシャガシャ筋トレやるわけじゃないんだけど少しね、あのそうするとやっぱり筋肉を鍛えられると転びづらくなったりして、
そうですね、
でやっぱりあの私の祖母とかも、うん、こけて骨折してしまったこともあって、でやっぱりね、お年寄りをねこけちゃったりするだけでね、もうその後かなり生活に支障が出ちゃうっていうこともあるみたいなんで、やっぱり筋肉大事ですね。
い
やこれ筋ジストロフィーの話だったんだけど、筋肉は大事な話になっちゃった。
筋肉大好きみたいな。
でもただね、その筋肉のことについて知るだけでもやっぱり、うん、そのことを知らないと多分筋ジストロフィーのことも理解できなかったんじゃないかなと思うからですね。
なるほど。
そうですね、まあでも今日はガンちゃん先生に教えていただいたのは、まず骨の病気じゃなくて筋肉の、うん、さらに骨格筋っていうところの病気なんだよっていうところ、うん、でもちろんその筋ジストロフィーの方が筋トレするってわけじゃないんだけど、うん、意識レベルでここの筋肉動かそうとか、うん、考えるだけでもかなり筋肉には違うかと思うので、うん、
多少は刺激を与えてあげた方がいいですからね。
でもそういうところで今ねこのラジオを聞いている筋ジストロフィーを、まあ、患ってるというかねの、うん、患者さん、はい、ね、障害者の子たちも筋トレができないんじゃなくて、筋トレしたらマッチョになるぜとか思うだけでも違うかもしれない、
ね、うん、ね、変わるかもしれないですね、
ということですかね。
そうですね、
なるほど、また一つ勉強になって、
勉強になった、
また百科事典の1ページ増えちゃいましたということで、ね、また各週ね、先生には来ていただいているので、はい、来年になりますね。
来年かもうそうですね。
ということで来年も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。